まっこと人物辞典
第413ページです。
はい、今日は NPO 法人関西芸術文化支援の森ゆずり派代表理事の泉喜久夫さんです。泉さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
この関西芸術文化支援の森ゆずり派、
はい、
一言で言うたらどない言うたらいいですか。
何をされてるところなんですか。
若手演奏家の支援ですね。
はあ、なるほど、
はい、
なるほど。
ということで、今回10年を迎えられた10周年いうことなんですね。
そうですね、はい。
大雑把に言うて10周年成功でした。
あ、もう皆さん非常にスタッフがよくやってくれました。大成功だと思います。
あ、よかった、
ね、もうトータルでですね、延べ332公演、そして出演者は延べですね1200人、
10年で、
はい、ただし去年はコロナでほとんど演奏ができませんでしたので、はいはい、もう平均したらかなり毎年の回数がありましたね。
あ、そうですか、は
い。でもまずまずその泉さん、 なんでこういう若手演奏家の支援をしようと思われたんです。
あ、これはですね、はい、今から10年前、2011年の9年10年11年とですね、はい、私兵庫県立西宮高等学校の校長をしておりまして、
はい、
で、9年ですね、2009年の時にですね、はい、音楽科の先生からですね、県立の音楽科っていうのは当時県立高校は兵庫県で161校あったんですが、
はい、
音楽科は特色学科として1校しかなかったんですね。
そうですね、うん、県立高校で唯一です、音楽科県立、
はい、あ、そうか。
で1学年40名なんですね、うん、で40名のうち20名が国公立の音楽系の大学、
うん、
残りの20名は私学の音楽系の大学に行くんですね。
もうほとんど全部が、
もうそうです、
もうみんな音楽系の大学にしか行かないわけですね、うん、皆さんね。
しかないこと、私がですね2年目の時に京都大学の文学部に行った生徒もおりました、ちょっと異色ですけど、
そんな人も。
何の勉強に行ったんですか。音楽学かなんかですか。
音楽、いえ、そうじゃなくて、もう文学部です。もうその音楽とは違う学部に行きました。もうちょっとびっくりしましたけどね。
3年間校長先生されて、
はい、
一人だけですか。そういう、
そうそうです、一職一人だけですね、
はい、でそういう高校生を音楽大学へ送り出されて、う
ん、それでね、
う
ん、その東京芸大もまあ大体5人前後行くんですけども、はい、あるいは京都芸術大学とかね、あるいは大阪教育大学とかもそう、まあ、行くんですけれども、大学を卒業してからですね演奏の場がないと、こちらへ東京から帰ってきたり京都から帰ってきても演奏の場がないので、なんとかなりませんかという話がですね、音楽の先生から私の方にありまして、で私はもともと音楽の指導指示をしておりまして、音楽が専門ですので、
はい、
知事部局やそれから県教育委員会に相談しましてね、現役の校長ができることで、どういうことができるかいろいろ相談したんですね。そうしましたら、NPO だったらできるからそれでどうかという話がありまして、そしたらそれをちょっと勉強してですね、2年かかったんですけども、なんとか形を作りまして、ちょうど音楽科の保護者会の役員の方もですね、理事として協力していただいたり、県西の音楽科の先生も全員ですね理事になっていただいたりして、そこからスタートして10年経ったんですね。
でもその時にその生徒さんが、たちが演奏する場がないねんっていう話にならへんかったら、
もちろんなかったかもわかりませんね。ただ私自身が校長になるまでは、オペラ出たりですね、はい、演奏コンサートに私もやってましたので、ただ高校の先生でですね、兵庫県下でも数名しかそういう活動をされてませんので、あとはですね大学の常勤なり非常勤の先生がオペラなりコンサートやられたんですね。でも高校の先生がやるとしたらチケットが売るのが困るんですよ。
そうなんですか。
だって大学の先生でしたら文科生に売ることができますけども、高校はもしまさか自分の担任学年出せるというわけには
高校生し
いきませんし、
そうですね、
もうチケットもですね当時でも2000円から5000円までの金額しましたから、簡単にその売れないんでね。で私もなんとかそういう文化を高めてきた自分が日本ではできない、でも海外でしたらどうしてもオーストリアでもそうですけども、それを専門にして生活ができる、文化がもう価値観が全然違うんですよね。で私は まあ、教員は15年しかしないんですけども、あとは県教育行政の入ってですね、なんとかならないかなとはずっとは考えてました。だから全然それをやらないか言われたら、なんとかしたいな気持ちは持ってました。
泉さんご自身はその音楽のご専門で声楽です。
声楽です、はい、
いや、声されてるなと思いました。
ありがとうございます。
めちゃめちゃ聞き取りやすい。
どんな声楽ですの？
テノールです。
テノールですか、
はい、
は
いや、それこそね、昔は高校の先生そういう活動しとったんですよ。
しとったんです。
ところがやっぱり高学校自体の性格も変わってきて、研究活動とか芸術活動もあんまり自由にできんようにな
る。できなくなります
ね。それこそ時間がないみたいなのもあったりするんです
か？やっぱりそのコントロールが厳しいなって。
厳しい。
教育というのはね、やっぱりね、ある意味でね、自由で暇がないとあかんのですよ。でとかね、まあ言うてもね、その暇な時間を、そういう活動にせんと遊んでしまう先生もおるわけでね。で教育委員会になったらそれはいかんいうことで、こうコントロールしようとする、そうそう、いい意味で活動してたし、もし、まあ、それで私なんかもう高校の先生辞めてもたわけですけどね。で我々の同僚で言ったら三室先生がね。
ああ、三室隆先生ね。
三室隆さんっていうのはね、バリトンで、
その方も声楽が、
そう、関西歌劇団で毎年12月になったら大フィルで大工のソロ歌うわけですよ。
へ
ー。足立高校の音楽の先生ですね。今スラン大高校へ変わられたんですね。
そうですね。すごく活躍された関西ではもう有名な方です。
そういう人がね、やっぱり我々周りにちょっとおりましたからね。
でもそういう先生が身近にいると、こうよりこうなんていうか、生徒たちも目標がはっきりするというか、こんな先生みたいになりたいとか、どうしたらいいかっていう道筋をその先生聞けばいいし、っていうのはある教えを超えて
ありますよね。だから私も音楽の先生するときは必ず何か歌ってましたね。生徒が拍手しておだてられて、
私が高校の時はね、南山陽光先生いう音楽、南山言うとったんですけど、ね、陽光
校、
やっぱりその人も声楽でしたわ。でそれで、泉さんご自身がそういう活動をしてられて、
はい、
やっぱり教え子の現状を見たら、ほっとかれんということにな
ったね。そうですね、はい、
で2年かけてこの NPO の設立を準備されて、
はい、
で、まあ、10年10周年ごと今から10年、
まあ、2年かかったのはね、本当は1年でもできたんですけども、当時県立西宮高等学校がですね、普通科から単位制に変わる転機だったんですね。その準備のために私がそっちの手を取られて、
はい、
NPO の方の活動ができなくなって、まあ、2年かかった
ということ です。なるほど。
県足で最後ですか、定年ですか？
私県立西宮高校。
あ、県西で、
はい、
県西で終わる。そしたらその最後の時に単位制の学校にするのと、この一方で NPO を作る。
そうです、はい、
はい。
県西中のね、私の、もう先生としての母校みたいな県足の定義戦のライバル
ですから、そうです、そうですね。
さつきの空は晴れ渡りって定義戦の歌がある。今日は我らの定義戦。
よく覚えてられますね。すごいな。
その思い出もあり、同じ時期に先生をされてたんですか？
私よりちょっと若いんですよ、泉先生の方が。
県立芦屋高校はね、とにかくユニークなセンスがすごく多くて、本当に新学校だったんです。はい、どうもいいセンスがたくさんおられてます。
いや、ユニークでしたよ。ほんまに。だから私なんか新卒で一等でしょ、
はい、
先輩そんなんでしょ、
うん、
そのごっつい先生がね、あんた芦高の先生になったら勉強せよ言うんで、で勉強して昨日の晩本読んどったから今日遅れたって、あしら何とでもするからみたいな。
いや自由ですね。
うん、だからそんなんや思っとったんですよ、高等学校で。で自分の母校がそれに輪かけたような学校でしたから、陽高校のまたね。で、まあ、私なんかそれでもう研究活動しながら、
はい、
で泉先生の場合はそういうその演奏活動しながら、
そうです、はい。
で10年でやっぱりご苦労もあったでしょ、これはもう大変やったいうような。
大変でしたね。
いやいや、もう一言では言えないっていう間がありました、今。
そうですね、やっぱりね、その演奏を依頼するしてもらうのに、はい、私はもう必ず続けたのは、県立高等学校長会って総会があるんですね、
はいはい、
その場には必ず行って、 なんとか高等学校の芸術鑑賞で演奏させていただけないかというのはずっと言いました、はい、だから今日も私実は3校の校長先生に電話してきたんですけど、10年離れてても先生のことをよく知ってますって言ってくれました。嬉しいですね。
だからあの10周年記念誌が出てきてますやん。そんなん見たらやっぱりその県立のあそこの学校の音楽会にこのゆずり派のメンバーの人たちが行って演奏したとかいうのをいっぱい書いてあるね、はい、
そうですそうです。
もういろんな方がこうコメントを寄せているメッセージを寄せていらっしゃいます
よ。本当だったらねこうどっかにこういうのがあってもよかったはずなのに、うん、なかったいうのもまたラッキーでしたね。
あそうですね確かにねそれないですもんね、
うん
はい、
こうちょっと考えたらこういうことがあってもよかったはずなんですけどね。
だから私が現役の時はですねダイフェルとかですねまあ、劇団のプロの方にまあ、かなりのお金を払ってやってたんですけど、うん、私らは NPO ですから儲けない、ね、利益を取らないことをやってますから、うん、本当にもう学校によってこんなラジオで言ってもいいかな、うん、ちょっとそれはあるんですけど学校が出していただける金額でやってますので、うん、もう本当にピンからキリまであります、
うん
はい、だから今日 もう先生校長先生にもう先生そんな無理に出さなくてもいいですよってもう本当本音を言って言ってくださいその金額でさせてもらいますから言ったら、
うんうん、
もう金額それ言ってそれやりますって、
うんうん、
もうそんなんです。
もう営利目的じゃなくてとりあえずその演奏する場をとりあえず作るとにかく作るっていうのが目的って
ことですね。しかもね幸いなことにね、うん、あの後で校長先生に聞きましたらね非常に好評だったと。だからそれがずっと続いて依頼が来るんです、
うんうんうん、
はい。
同じやっぱり兵庫県内の高等学校の音楽科で勉強してきた人たちが来て演奏してくれてんねんな。短いしね。
そうですね、
うん、だからあの、うん、県立の音楽会は行ってないけど音楽好きで個人でやってるような高校生も勇気づけられるでしょうしね、うん、
この演奏会に出られる人っていうのはそのどういう基準というか。
いや基準じゃなくて基準というよりも自分があの演奏の場を演奏をしてですね、
うん、
技能を高めたいという意欲のある、うん方だったらもうどんどん入ってください。年齢
もこれ特にあの県西の卒業生でなくてもいいんですか。
もちろん、
うん、
あの今あの夕日が丘大阪の夕日が丘もおりますし京都もおりますし、それから本当に普通科の出て専門的にやってる方もおられます。いろいろです。
あ
でも各はねやっぱり県西の音楽家が今でもなってますけどね、
うん、
でも今いろんな方が入ってます
門戸広げて。
ただ去年は逆にあのコロナでですねかなりやっぱり演奏場がなくって、
ね
う
ん、
仕事もなくって、
ね、
あの大会された方がね結構出ましたですね。
そうなってしまいますよ もうね。
でも今なんとかね215名ですけども、
はい、
あの
所属
方が入ってくれてます。
うん、
もうマックスの時は300名近かったんですよね。この 1,2 年でちょっと減ってます今。
うん、
やっぱりあの年間費は3,000円なんですけどね、
うん、
3,000円のも大変だという、うん、かなりやっぱり苦しいんだと思います。
うん
はい、
で今回その第、10回のゆずり箱これ年に1回ずつやってられますの。
年にあの音楽の広場と、うん、これはあの
ゆずり箱
コンサート、はい、ゆずり箱コンサートは毎年ずっと1回目からやってきました。
で、まあ、10周年から第10回のゆずり箱コンサート、はい、というのを、はい、松方ホールで、
はい
5月9日の日曜日、
うん
午後1時半開演で行われるわけですね。
はい、
今回 の, あの目玉というか聞きどころはどういうところですか。
あの実はですね、
はい、
この初めてですねあのこのゆずり派管弦楽団を作りまして、これは今まではね主催コンサートではあってもアンサンブル程度だったんですね。でも今度は指揮者入れれば25名
オーケストラ
あ
の指揮ももちろん若手
その指揮者は県立西島高校音楽科 の, あの指揮者あの先生なんですけどね。まあ、ここにはプロフィールあのチラシにはプロフィールも書いておりますのでまた見ていただいたと思うんですけども、
はい、
まあ、若手のこれからのホープです。
は
あ、ベルディの椿姫アースは彼の人か、
うん、
それでね、うん、その目玉なんですけど、
はい、目玉は
この秋ピアノコンチェルトの秋元康介君っていうのがね、
はい、
私が校長の時に彼が1年生2年生で2年生の時には一緒にドイツに行ったんですね。で3年生の時に彼が、3年生の時に私は退職しましたから、その高校3年生 の, その3月もう卒業式も終わってますけど、
うんうん、
その3年生の時に3月にあの第1回のコンサートに出てくれたんです彼がね。
あこれゆずり派の、
はい、
へ
で 10年経ってですね、彼は2018年の、ミュンヘン国際音楽コンクールでですね、これも権威ある国際コンクールなんですけども、はい、ここでピアノ30奏で部門でですね、日本人で初めて優勝したんです。で彼にですね、メールで連絡を取りましたらですね、うん、ドイツにおりましたんで、メールで連絡取りましたら、うん、出てくれるということを言ってくれまして、
10年のコンサートに、
はいはい、それがもう私にすればですね、まあ、うちのスタッフもみんなそうだと思うんですけど、やっぱりもう本当にスタートからですね、こんだけの活躍するまでに成長してくれたという一つのね、モデルになってくれば、皆さんの目標になってくればいいなという思いで、
このピアニストの秋元さんは今はドイツで活躍してられます
の？ドイツに活躍してますけども、うん、今今どこにいるか言われたら、こう2週間で今待機らしいんですよ、日本に帰った時に、
はいはいはい、
だから、8日ですから、9日ですから、もう今、ね、帰ってきてるかもわかりませんね。今ちょっとドイツからはしばらくちょっと連絡取ってないので あれですけども、
このために帰ってきてくださ
る。そうです、そうです、
あ、
はい、でそれで、はい、モーツァルトのピアノコンチェルトの23番を演奏される、
はい、そうです、そうです、はい、
でこれ全部背景はそのユズリア管弦楽団
ですか？そうです、バックはね、うん、はい、管弦楽団です、はい、
あ、お写真載ってた、
うん、
上田さん、はいはい、牧本さんも、
ガーシュウィンのラプソディーンブルーももうピアノが走りまくって、
ね、
結構皆さんね、ラプソディーより有名だから、これ楽しみっていう人も結構いました、う
ん、本当ですね、はい、しかもこれ入場料2000円なんですか？
そうなんですよ、これがね、いつもこれまでは1000円だったんです、全部、
うんう
ん、ほんで1000円でですけどね、やっぱり管弦楽団組むとなるといろいろ経費がかかりまして、
うんう
ん、2000円のものすごく安いと思うんです、皆さん
ね、いや安いと思いました。
3000円は最低でもね、3000円はするだろうと言われたんですけど、うん、まあでも当初の目的は誰もがですね、もう身近にクラシックを聴けるようにしたいので、うん、あまり高くはしたくなかったんです、
うん、
ぜひこれ5月9日の日曜日の1時半から、はい、神戸新聞松方ホールで、
はい、
ゆずり派コンサート第10回目、はい、入場料2000円です、
はい、入場料2000円、
ね、で、これプレゼント、
あ、ぜひね、今回こういうことでですね、田中誠先生にこういう PR する機会を与えていただきましたので、聞いてられる方に2組、
うん、
チケット2枚ずつ4枚、
2組4名、
はい、4名様
4人の方に
ご招待させていただきたいと思いますので、
リスナーの方、ゆずり派コンサート希望を言って、
ゆずり派コンサート行きたいと書いてご応募いただければ、 、ね、うん、
いただいたと思います、
はい、ということで今日は NPO 法人関西芸術文化支援の森ゆずり派代表理事の泉喜久夫さんでした。泉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ。